ーデンっていう国が去年男性の平均寿命が1位になったんですよ。
ああそうですよ。
それでね、日本は6位にまで落ちちゃったわけ、男性は、
うん、
そうするとね、スウェーデンってどういう国策かっていうと、とにかく高齢者には点滴もしないし薬も出さないですよ、
うん、
それでも自然に死は自然に任せると、
うん、
ところがその生きてる間はなるべく元気にしようという発想で、でコロナの時も集団免疫政策って言ってさ、いわゆるもう家に閉じ込めとくと歩けなくなる人が増えちゃうから、なるべくコロナ禍でも歩かしてたわけ、お年寄りに。それであとなるべく食えって言い、それでその代わり食わなくなったらもう点滴もしてもらえないですね。それで高齢者の血圧や血糖値なんて下げたって意味がないってやんないわけですよ。それであともう一つやったのが、その60年代の末にスウェーデンっていうのは高齢化率 13% で世界一だったのね。60年代の末頃だったら日本はまだね 6.5% ぐらいだったんです、高齢化率で。それの時にスウェーデンとデンマークが高齢化率 13% を超えてて世界一だったら、何やったかってポルノ解禁ですよ。だからスウェーデンとデンマークがポルノを真っ先に解禁して、これ高齢者元気にするため、
うん、それよく覚えてますね。でもそれがもうその目的がそうだったっていうのは知らなかったんですけれど、うん、
だからまあ目的はいろんな説があるんだけど、僕はそうだと思ってて、結局そういう国の方が男性の平均寿命が1位なわけです。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も和田秀樹心と体のクリニックの院長、和田秀樹さんをお迎えしてお送りします。和田さんは高齢者専門の精神科医として35年以上にわたり高齢者医療の現場に携わっています。出演は他に和田秀樹さんとご友人の博報堂の藤巻直也さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
でもその男性ホルモンを増やすっていうのはやっぱり国家的プロジェクトとして僕はやるべきだと思っていて、
ね、それは賛成ですね。
だって筋肉も増えるしさ、うん、頭も記憶力も上がるわけなんだからさ、
医療費下がります
よね。ええ、そうですそうです、
削減に。
だからそれなのにさ、この
だからあれ見直ししなきゃいけないんじゃないですか、うん、僕なんとなくね、ある時に読んでへえと思ったのは、一番最初の話に戻ると健康保険制度、
ええ、
あれって実施は1960年ですよね。
そうですね。
そうするとね、あれなんで健康保険制度やったか知ってる？簡単に言うと、日本はね、戦争に負けて植民地ないじゃん、
うん、
そんなその国がどうやって復興するのかっていう、これがテーマだったのよ、
うん、
それで時の通産省で、うん、お前ら考えろと。そしたらある人が言ってきたんですよね、医者嫌いの薬嫌い、
うん、
その日本人を逆にしようって、
うん、なるほど。
それがスタートなのよ。そうなの。いや要するにお医者さんにね、みんな行けるために、うん、行くために、それから薬もね、うん、安く手に入るようにって、うん、これをやって内需拡大に図るんですよね、うん、あれ、
まあ、それはありえますよね。つまり今は逆に医療費がすごく重くなってるんですけど、
そうですよね。
ところがね、アメリカっていう国ってやっぱりアメリカの景気支えたの実は医療で、なぜかというとGDP に対してアメリカはだいたい 18% ぐらい医療費なんですよ。でそれをカバーする保険会社が 15% ぐらいだから、
成り立ってるんですね。そうやって、
それでアメリカの GDP の3分の1は医療絡みなんですよ。医療とそれに対する保険なわけ。
なるほど。
だから日本もやりすぎたのよ。
でも日本の場合はそれを結局民間にやらせないでさ、国でやっちゃってるもんだから。
そうですよ。
だから結局医療費を膨らませられないんですよ、
うんうん、
だけど人間って年取ってくるし、だんだん年取ってくればやっぱり命のために金使うようになってくるからさ、だからアメリカみたいにその全部そこをさ民間医療にして、それで民間の保険会社がカバーするようにすれば、あっという間に内需が拡大するよ、
うん、
100兆ぐらい多分内需が拡大する。
その転換は難しいですよね、
うん、もうそうこうなっちゃったから、
ね、まあここまで来ちゃうとね、うん、
でもそういうものなわけでさ、結局その人口構成が若い頃であればファッションに金使うとかさ、もうちょい上になってくると、まあ、いわゆる家庭を持った時の車だとか、うん、まあ、家電品とかに金使うようになり、
ね、
それがもっと人口構成どっちになってきたら医療費に金使うとか健康食品に金使うようになるはずなのに、うん、そこを公がコントロールしちゃってるから内需が広がっていかないっていう。
あれ僕先生にね、もういい機会だからぜひ聞きたかったのは、まあ、僕はこれある本で読んだんですけれど、はい、要するに健康保険制度をやった後何が起きたかって言ったら、抗生物質ですよね。
ああそうですよね。
そうすると世界中のね抗生物質の、なんと1961年 50% 日本で消化しちゃった。
いやだからもっと多かった時期があったと思います。7割ぐらいだった時期があって、 それで日本だけ耐性菌があるの。耐性菌っていう抗生物質が効かない菌が流行るのは日本だけで、
うん、それに慣れちゃったからでしょ。
そうですそうですそうです。
俺ね、いまだに外国は使わないじゃないですか。
そうです。
外国ってあの西洋は、
うん、基本的にはね、
なんで
よっぽどひどい時でないと使わないようにしないと免疫力は落ちるし耐性菌はできるで。
なるほど。
だから熱を下げるとかさ、そっち行っちゃったのよ。
あ、それは海外は分かってたわけですね。
まあちゃんとした医学者がいるからね。
だからね、僕ね、実を言うと自分がね物心ついて以来薬は拒否してきたもん、
うん、
自分で。
そう、ずっとねこの70ぐらいまでね、うん、ほとんど薬飲んだことないです。
それだから多分この元気さ、この間もたまたま偶然明石家さんまさんのマネージャーの人と、まあ、食事する機会があって、それでそのさんまさんのマネージャーの人に言わせたら、さんまさんも一切医者にかかんないらしい、ね、
ああそう、
うん、元気なの。
僕もう一個聞きたいのはですね、はい、アレルギー、
はい、
でアレルギーだって言われてね、あのなんとかっていう薬、
アレグラ、
なんかアレグラ、
はい、
あれを毎日飲めって言われたんですよ。あれはどうなんですかね。
いやまあ聞く人には聞くだろうけども、はい、別にそのアレルギーでも
大した効果ない。
いや大した効果っていうか、かゆみを取るとか、うん、鼻水減らすとかの効果はありますよ。
僕鼻水が出るんですよ、
うん、だからどっち取るかなんですよ。
そうなんだ。
鼻水を減らす方を取るか、こんなもうアレルギーっていうのは、そのアレルゲンっていう、まあ、いわゆる体にとってみてあんまり良くない物質のせいで起こるので、そのある種、なんていうんですかね、何かしらの別なもので中和されることは僕はあると思う。
あ、
いや今日だって先生のお話伺っててね、ね、納得ですよ僕。
いやそう言っていただけると嬉しいですけど。
いや本当に。
でもさっき言ってたその臓器別診療じゃないですか今主流は、ね、でそれは今総合診療になりつつある、
なりつつあるはずなのにないわけですよ、
うん、
厚労省はずっと総合診療化を進めてるんだけど。
あ、進めてるんだ国は、
うん、だけど医学部の教授たちがみんな自分たちの既得権益を守ろうとするから、
うん、
それは臓器別診療はやめないですよ。
なるほど。
それはその方が儲かるもん。
そっか、
うん、
だからその僕が作る高齢棟っていうのは総合診療医の養成学校を全国に作るっていうのも公約に挙げてるわけ。
あと俺もちょっと質問ですけど、今 AI がすごい勢いであるじゃないですか、はい、そうするとまあ、主治医なりお医者さんに通ってたとしても、そのお医者さんのある意味の経験値でしか物を言えないじゃないですか。
そうそうそう、うん、
AI はもう世界中の症例を全部ぶち込んで、
ね、それもできますよね。
そうするともう医者いらなくないですか AI は。
いや、いらないよ、
ね、
いらないけどまだね、多分 AI 検査のレベルの低さのせいで、うん、AI って多分個別性にまだ対応できないんですよ。つまり藤巻さんの体質だったら血圧は下げない方がいいとか、
うん、
あなたは下げないと脳卒中になるとか、うんうん、そういうレベルまでいかないから、多分あの標準治療的な、つまりエビデンスのある治療っていうのは大規模調査をやった時にその病気になる確率を下げる治療なんですね、
はいはい、
でも確率を下げるだけであって個人差を考えてないんですよ。例えばその血圧が170の人がね、
うん、
その 6年後に薬飲んだら飲んだ場合と飲まない場合でどうなるかっていうのを、まあかなり大規模5000人ずつぐらいで調べたデータがあるんだけど、そうすると、血圧の薬を飲んだ群が 5.2% で飲まなかった群が 8.2% だったんです、6年後の脳卒中がね。そうした時に 8.2% を 5.2% に下げるからエビデンスのあるいい治療ということになるんですけど、ところがこのデータをもう一回読み直してみると、ちゃんと薬を飲んで血圧を正常にしても 5.2% の人は脳卒中になってるんです。で逆に飲まなかった人の9割以上なってないわけよ、
はいはい、
だから結局ね、あの藤巻さんがこの9割に入るのか 5.2% に入るのかどこに入るのかを今の医学では予想できないんですよ。だからいくら AI が進歩したところで、
なるほど、
その予想は今の段階で、これが例えばもっとビッグデータである程度予兆因子とかまで AI が考えてくれるとか、あるいはこれから AI が進んでくると遺伝子の解析が進みますから、その遺伝子を読んであなたはタバコ吸ってもがんにならない人だとか、タバコ吸っても肺気腫にならない人とか、その分かるようになれば別ですけど。
なるほど。
だそうした
でもそれは人間の医者だって同じじゃないですか。
同じですよ、同じですよ。ただね、うん、人間の医者の方がマシな点はやっぱり経験が豊富だったら、あなたはちょっとした観念こうした方が多分大丈夫だよ、うん、そういう寿司屋でもさ、回転寿司に負ける寿司屋とさ6万円取れる寿司屋がいるみたいに、
はいはいはい、
これからの時代腕のいい医者っていうのは AI に思いつかない、すごい個別の直感がある人だと思う。
いや、それは本当はそう思うよ。
あ、確かにそれは個体差でかいですか、人間ってね。
そうそうそうそう、
確かに。だからそれぞれによって、その人によった診療方法は変わるでしょうからね、うん、
でやっぱりその時に免疫力って大事で、免疫っていうのはストレスが多いと下がるし、
うんうん、
いわゆる快楽があると上がっていくわけで、うん、た時に免疫力のことを考えたら楽な方取った方がいいよって言ってくれる医者の方が多分当てになるんですよ、そのビッグデータより、
うんうん、
だって俺はね、あの身体検査でやるじゃん会社で、うん、胃カメラやってくださいって言われた、
うん、
それでね民間のある医者へね紹介状書いてもらって行ったわけ、
うん、
その医者すごかったよ、顔見た瞬間胃なんか悪かねえよっつってやっぱりこっちの方が信頼できるんですよ。
そうですそうです、だからもう長年の勘とか経験の方が全然だ、それしか AI に勝てる方法はないよ。
ですよね、うん、確かに。
だけどもう AI に負けるような教育をし、負けるような医療をやってるわけだよ。
俺その医者のこといまだに覚えてるもん、巣鴨にいた先生だけど、でもこの顔からね、そんな胃が悪いっていうのは顔に出るんだっつってね、うん、自信を持って言われましたよ。だからやめようって、やめたの本当に。
偉い
先生よね、
うん、だからそういうさ偉い先生をもう、だってでもね、僕はね医者の大失業時代、
うん、
つまりさ回転寿司が出てきてさ、一般の寿司屋がいっぱい潰れてったようにさ、でその一方で6万の寿司屋は流行るわけじゃん、予約が取れなかったりするじゃん、それと同じで普通の AI に勝てない医者ってオンライン診療をやるんですね。
あ、
そうだ、オンライン診療だと全部 AI で診断するから、
うんうんうん、
もう一人の医者で1万人ぐらい見れちゃうわけ。
なるほど。
な時にもう医者、患者さん来ないよってさ、 AI に勝てない医者のところに患者なんて来るわけないじゃん、そんな。
いやでも今日お目にかかって本当に嬉しいもん。
ねえ、面白いでしょ。
いや、なんでかって言ったら、何が嬉しいかって言ったらね、僕はとにかく世の中どうあれ医者嫌いの薬嫌いをずっとやってたんですよ。それでそれを度にいろんな人にね、それじゃダメだって言われたけれど、貫いてよかったなっていう感じ。
そう、その通りです、
うん、
結果そっちの方が良かったっていう、
うん、っていう感じ、
うん、いやだからさ、そのね、例えばさ87歳の養老先生にさ、スパスパタバコ吸ってるわけだけどさ、うん、平均寿命より長く生きた人にさ、やめろって言う、この面の皮の厚さ、
そうですよ
医者の平均寿命なんて一般の人たちより短いんだからね。
え、そうなの？
そうですよ。
それはなんでだろう。
まあ一応ストレスが多いからとはされてますけどね。
やっぱり患者さん相手にするっていうのは大変だ
もん。いや、まあそりゃそうですよね。
あの北山治っていう人がさ、あのゲストで来てくれたことがあって、あ、そうですね、そうしたらあの人がね、会った瞬間から2時間一人でしゃべりまくったんですよ。僕ね、途中で何も言えないんですよ。そうしたらね、言われたんです、すいませんって言われたんです、患者の話ばっかり聞いてるんで喋りたいんですって。
普段も聞く。
そう、
いや、それはでも事実だと思っていて、私もこのおしゃべりとみんなに思われているわけですけど、
はい、
多分、
はい、
あの、思いました。意外に患者さんの前にすると聞く側に回ってるんですよ。
まあそうですよね、うん、それが仕事ですもんね、
うん、だからその
そ、ね、よ今日俺は聞いてもさ、聞こえてってくんないもん。
いやいや、だからよく例えば私の母親とかにさ、うん、あんた精神科医やのに全然悩みも分かってくれへんとかって言うんだけどさ、うん、その仕事でやってることをプライベートまで、
ね、とんでもないですよね。
だから例えば精神科医でね、まあ結婚してた頃に奥さんの愚痴とかをちゃんと聞かないといけないのかもしれないけどさ、そんなことしたら体持たないじゃん。だって、いや、体、心が持たないっていうかさ、
僕はあの、そら、じゃあついでに聞いちゃいますね、はい、自分でね、どうもストレスが弱いんですよ、強く。これでね、それって意図的に自分でそういう風にしてるんですかね。
ストレスを感じないってこと。
そう、感じない。
あのストレスって言葉が割と日本で誤解されてるのは、
はい
は
い、
その例えば気に入らない上司がいるとか、うん、あるいはものすごく、まあ、大変な奥さんがいるとか、そういういろんなことをストレスだって言うんだけど、うん、これは正式な心理学用語ではストレッサーって言うんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、そのストレッサーに対する自分の反応のことをストレスって言うんですよ。
うん、自分の反応、
ね、そうすると、う
ん、
同じ嫌な上司でも全然気にしない人とめちゃ気にする人がいるでしょ。
そうですね。
そうするとめちゃ気にする人にとってみたらすごいストレスなんだけど、気にしないもんはアホが言うとる、何や言うとるみたいに思える人はストレスを感じない。だからこの我々精神科医の、それは
すごくわかります、
ね、うん、僕ら精神科医の仕事っていうのはどちらかというと、その同じストレッサーの時に物の受け取り方を変えて、なるべくストレスにしないようにしましょうねっていうことを仕事にしてるんですよね。
そんなことできるもんですか。
まあそれが、まあ物の見方を変え
よう、ね、それを楽しめるかどうかだと思うな。
あ、でもね、これはね、確かに、いや、できる人もできない人もいて、いや、あなたね、もうその核あるべし思考とかさ、こうでないといけないとか、まあ上司なんだからちゃんとしないといけないとかさ、仕事を終えるまではやめちゃいけないとかさ、そんな風に思ってるけど、まあ多分あなた休んでも会社って回ってくからみたいな話をしながら、物の見方を柔らかくするっていうようなことを、まあ治療にしてるんですね。だ時に、まあうまくいくものの、そのすごい硬いものの見方をしている人を柔らかくすることがうまくできることもあれば、できないこともありますよ、もちろん。だけど、
それこそ個人差でかいですよね。
まあそうそうそう。だけど、まあまあ、
だってそうよ。僕はあのひょんなことでね、欲風会のいろんな先生とお目にかかっていろんな話をしたことあるんですよ。みんな大変だもん、皆さん、先生の方が。
そう、
こういう先生いないもん。
いや、だからもう、どもう欲風会で一番経験したことはさ、まああそこはお年寄りの病院だから、まあ、みんな死ぬわけですよ、
うん、はい、
人間みんな死ぬと、これ以上確かなことはない。この人が良くなるか良くならないかの予想はつかないけどさ、10年後なのか20年後なのか知らないけど、
はい、
最終的にはみんな死ぬってことが分かったわけですよ、
うん、勉強
すごい勉強になる、
うん、
あとね、
真実ですね。
もう一つは、あの社会的地位なるものが儚いもんだということを知ったんですよね。
あ、
だから欲風会とかって元社長とか元大臣とかって結構入院患者さんにいるんですけど、
そんなばっかですよね、
うん、そうなんだ。
ところが結局 もうその地位を剥がされて、まあ、寝たきりになったり弱ったりして入院してるわけですよ。
哀れですよね、うん、
でね、その中でも結構見舞いが来る人と全然来ない人がいるのね。
なるほど。
で全然来ない人の方が、つまり結構来る人が偉くて全然来ない人が偉くないかって言うと、そんなこともなくて、
むしろ逆。
やっぱりね上に媚びて出世したやつとかってやっぱり上先に死ぬからさ、で下に嫌われてるから全然来ないわけ。
大変だ。分かりやすいですね。それめちゃくちゃ分かりやすい。
下可愛がってた人はやっぱ来るわけよ。
なるほどね。
やっぱ人生観変わりましたよ、ご夫婦会で。
なるほどね。
だから和田さんの本に「どうせ死ぬんだから」ってタイトルの本があって、もう哲学者ですよね、ある意味。
うん、あんまり哲学者と思ってもらえないけど、いや、まあまあ僕の言ってることの方が多分なんか、
まあ、人生の真理がね、
うん、うん、そうそうそう、
ついてるというか、
いやちょっと自分の本であれなんですけれど、
いや素晴らしい、
山田洋次さんがね、ええ、すごい褒めてくれた。
あ、素晴らしい。
なんでこんなに覚えてるんだって言われて、
いやよく覚えてますよ鈴木さん。
あのその僕が実はその監督協会でその著作権委員会っていうのをやってたらさ、はい、その20年ほど前にあの映画監督ってなんだって、著作権がいかにして監督から奪われて、著作権がないとどんなにひどい話なんだっていうのを、あの監督協会で作ったことがあるんですね。でその時の監督が伊藤俊也さんだったんです
、はいはい、
まあそのプロパガンダ映画にしてはよくできてるんですけど、それでところがですね、そのじゃあ久しぶりにその映画をですね、阿佐ヶ谷のラピュタっていう映画館でやったので、
細谷っていうのやってました
。でそこでついでに俊也さんのサソリを久しぶり
見たんですね。
もう20年ぶりぐらい、もう30年ぶりかな、
はい、
うん、やっぱりすごいよね。あのね、昔見た映画で良かったはずなのにって結構あるんだけど、
はい、
あれはねやっぱり、
うん、もう組合運動を徹底的にやった人なん
です。そうです、そうです、そうです、
そう、いやだからあの人はまあね、だからね、組合でうるさかったから監督に昇進するのがすごい遅れるわけ。
あ、
うん、そういう人がこういうの作ったのよ、サソリっていう映画を。
そうなんですよ、
ヒットしましたよね。
だから冒頭ね、東映のマーク出るじゃない、そしたらいきなりね、うん、ね、君が代なのよ。
そうそうそう、そう、君が代。それでね、しかもね、俊也さんっていうのは多彩な人でさ、あのサソリの歌があるでしょ、はい、あれ梶芽衣子さんが歌って、はい、歌うまくないのに100万枚売れた。
うまくないって知ってかま
いいや、うまいって
、はいはいはい、まあいいっす、それは。
作詞伊藤俊也だから。
そうです。
いや、それでさ、伊藤俊也さんがさ、アニメの主題歌の作詞もしてるのよ、だから、ダンガードエースっていうの、はい、
東映はね、当時そうなんですよ、ダンダダンダンってやつ、
そうそうそう、
ダンガードって歌があるわけ。
いや、どうかな、
だからその頃伊藤俊也さんはその東映のね、うん、実写の方の組合やってて、うんうん、俺で高畑宮崎っていうのがアニメーションの組合やってるんですよ。だからその交流があったんですよ。
なるほど、
うん、だからお互いね、知り合いで。
なるほど、
うん、
同じ時期に東映に
行った。そうなの、うん、年も似たようなもんだのよ。
あ、そうなんですか、
うん、だから息子さんがね、日本テレビ入って、
うん、
あれだけど、まあこの人はね、結構面白い映画作りましたよ。
そうですよね、
僕はそう思います。
いや、もう突然東条英機をかばう映画作ったりさ、
あれびっくりしたですね、あれ津川雅彦でしたっけ。
そうそう
ね、そうですよね。もうすごい映画お好きなんですね。
あ、好きです、好きです、面白い。
その昔の映画もいろいろ。
そうですよね、やっぱり僕なんかが
さっき熊代さんとおっしゃったから、
はいはいはい、
大好きなんですか。
え、大好きで、やっぱり
そなんかいっぱい出てきますから
。あ、それそれそれ。いや、最近ね、はい、宮下純子さんと仲良くなったんです。
僕宮下純子の大ファンなんですよ。
あ、そうですか。 じゃあ飲みましょう。
俺で宮下純子がこの本を送ったらすごい喜んでくれたんだ。
あ、そうなんですか。そうなんです。いやもうすごい素直ないい人ですよね。
素晴らしいですよ、あの彼女は。
やっぱ何やらしても不思議な雰囲気があるじゃないですか、
はい、
その後意外に NHK とかでちょい役で出て
る、はい、若泉さん
ですよ。そう、そう、若泉氏はね結構ロマンポルノの女優使うの好きなんだよね。
あれは本
当は2週にわたってお送りしてきた和田秀樹さんと鈴木さんの対談、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。